じゃあ皆様こんにちは、今日はよろしくお願いします。わざわざ遠くまでいただきましてありがとうございました。あいにくの雨ですが、僕は花がこんなに寒いと思わなかったのでちょっとビビってますけれども、これも始めたいと思います。でですね、今日はちょっと趣旨としてはですね、いつも僕がペラペラ喋ったりしているんですけども、せっかくベトナムに来ているので、僕の話って、ね、ほとんどしないと思います。なのでここにいらっしゃる後で紹介しますけれども、ハノイでオーダースーツの販売をしている田中さんのお話を僕が聞くという形で、それでみんなでシェアすることで、なんだろう、どうしてんですか、してんですかとかってことで勉強していきたいなと思っているので、途中で皆さんのビジネスの話をどんどん突っ込んでほしいし、質問もしていただければなというふうに思うんですね。で、最後にこれ終わってからすぐ100メートルか200メートルぐらいの田中さんがやっている店がありますので、そこをちょっと視察をして、でこんなやってんですよって話をしながら、懇親会に行って食べていただくという流れにしたいと思いますので、まあ、気軽にやっていただければなと思います。途中で僕今日録音してますから挙動不審になりますけど、それは録音で声を拾いたいからやっただけですから、あんまり気にしないでいただければなというふうに思いますね。じゃあ最初にアイスブレイクもうみんなしちゃいましたけど、改めて少ないから一人ずつ自己紹介にしましょうかね。まず僕ですね、河野です。もうお広きいただきましてありがとうございます。よろしくお願いしますということで、時計までいきましょうか。田中さんから、はい、自分がですね、はい、やってる、どこに住んでるか、どこに住んでるかと、自分がやってるビジネスと、まあ、僕のつながりというか、どんなご縁かっていうところと、まあ、今日のこんな感じでおもろいかなと思いましたという目的的なものを、真面目じゃなくてもいいですから、言っていただければなと思いますので、まず田中さんからよろしくお願いします。高くなくていいですよ。
高くなくていいですか。はい、田中です。よろしくお願いします。
大きな声でお願いします。
はい、ベトナムのこのハノイに、住んでいて、オーダーしつつ、まあ、オーダー商品もですけどもメインに、インターネットとあとここのハノイで店舗12店舗なんですけど販売しています。
あと何ですか。あとは僕とのつながり、
あ、コンさんとは4年ぐらい前だと思うんですけど、まあ、スーツ、オーダースーツをインターネットで販売したいなと思って、自分でホームページをちょっと全然素人なんですけども作っていても、まあ、うまくいかないので、ネットでいろいろ検索していたらポノさんをちょっと発見したので、ちょっと相談から入って、まあそこの後すぐでしたかね、分かんないです。
そうですね。
で4年ぐらい今お付き合いさせていただいております。
会ったのは2回目です。
会ったのは2回目です
って感じですね。
はい、
じゃあ田中さん今日はよろしくお願いします。聞いてる人はよくわからないと思いますが、収録の区切りをつけたかったので申し上げたんですけども、今日は田中さんのビジネスをお話をいただく中で、ベトナムにこれまで、来た経緯とか、ベトナムでやってきたこととか、あとはもう本題のオーダー販売とかね、オーダー販売、オンライン販売とか、ローカルへの販売のビジネスについて、いろいろエッセンスを学びたいなと思っているので、お話をいただきたいんですけども、まずご紹介すると、田中さんは今、主にやっていることって、まず旅行会社ですよね。
はい、
ベトナムで旅行会社っていう、
はい、
ということと、あとはオンライン販売をしていると。
はい、
でこれ、皆さんに紹介すると、このですね、オーダースーツの関係の、オーダー関係のサイトが1、2、3、4、5、6、7つ、あ、6か。6つ運営してますね。
そうです。
6つ運営してます。で、自分の会社のサイトがあって、ビジネスされていて、プラス、ハノイの市内、まあ、ここのすごい近所ですけど、1店舗が3つある。2つか、失礼しました。写真3つあったから3つ撮っちゃいました。2つある。男性と女性に分かれてて、やってます、はい。で、旅行会社っていうのは、今、経営には参加してるんでしたっけ？
はい、してます。
してます。運営はほとんどしてないと。
運営は、はい。
あ、経営の経営だ。何じゃっけ？
限定で大丈夫ですか。
これですね、はい、PNK ジャパンっていうベトナム全土フォローしてる旅行会社。
そうですか。はい、
でこれとあとはオーダー販売についてはオーダースーツ .com とか、あとこのですね、これが主なサイトだけども、スーツ屋 .net とか、はい、オーダースーツ .com じゃない、スーツ屋 .com、 ごめんなさい、スーツ屋 .com、 スーツ屋 .net、 ブラックスーツ .jp、あとはラサルト .com、 あとリクルートスーツ .com、シャツ屋 .com になってま これぐらいを皆さんとやっていただいているということなんだけども、まずですね、そもそもベテランもいいじゃないですか、
はい、
旅行会社が先なんですよね。
そうですね、はい、
でまずは昔話から聞きたいんですけど、田中さんはなんでベテランに来たんですか。
ベトナムに来た理由は、まあ、知り合いが一人いたのでベトナムに来たのと、まあ、その来るきっかけはやっぱり自分で何か起業してやりたいというのがあったの で、まあ、アジアだとチャンスがあるのかなと。
いつ頃ですか。何年ぐらいですか。
7年8年、7、8年前です。
8年前、
7年、7、8年前。
サラリーマンやってから来たんですか。
サラリーマン10ヶ月、はい、しました。
あー、10ヶ月、
10ヶ月です。
そんな短かったですっけ。
はい、
会社が嫌になってやめたパターンですか。でなくて起業しようかなと。
両方ですね。最初は嫌になったんです。でそこで真剣に考え始めて、まあ、開き直ってやってたら結構楽しくなってきたんですけど、どうしようか迷ったんですけど、まあいい機会で、まあその知り合いもいいタイミングで話が出たので、うん、行くよと思っていきました。
知り合いがもともと見て、
はい、
来いよっていう。
まあそうですね、そんな流れです。旅行会社を一緒に、まだ今一緒に経営してるんですけど。
あ、
はい。
で先輩ではないですか。別に
先輩です。まあ先輩というか、まあ年は上ですね。
あ、そうなんですか。
年上です。はい。
なんで日本で起業しようとかではなかったんですね。
ちょっとお金がなかったんで。
ベトナムっても
っとお金がないですよ。いや僕の感覚だとなんかね、10分の1ぐらいで東南アジアだったら
いろいろできるじゃない
ですか。できるんじゃないかと勝手に。でサラリーマン100万円ぐらいは貯めてたんで、
あ、
100万円だと日本だとできないじゃないかなと思ってたんで、こっちだったらできるかなという。
それどっちですか。チャレンジするコストがかかるかからないかじゃなくて、最悪稼げなくても生活しやすいなと思ったんですか。
両方ですね。
あ、
両方ですね、はい。
暮らすのも楽だし、
暮らすのも楽だし、
ちょこちょこ使っていくだけでや
る、はい、かなと。
でも当時のベトナムって僕知らないですけど、こんな言われてました。これ
全然言われてなかったですね。
リスタンがなかったですね。
はい、全然なかったですね。
なんでそう思ったんですか。じゃあただの途上国だったわけですよね。
途上国、まあ、あの学生の時に一回、東南アジアをバックパックですかね、した時があって、まあ、ベトナムも一応来たことあったんで、まあ、割とご飯も合うかなぐらい感覚でしかもないですけど、
軽いですね。
軽く来ましたね。深く考えたら来れないぐらいです
か。旅行業をしようとも思わなかったんですか。旅行業するから来いよって言われたんですか。
まあ旅行業を一緒にしようっていうのはありましたね。
あ、
で旅行、まあ旅行会社を一緒にやったんですけど、はい。
最初どうしたんですか。これ元々ホームページなんかないですよね。
はい、ないですね。最初は、今もですけど、ビラを配って街中で日本人見つけてビラ配って、ツアー、まあ、行かないかいっていう、
それだけ。
それ、まあ、だけ、まあそうですね、それだけですね。
2人だけですよ。で、そうですね、はい、誰でも自分たちがやって
ます。そう、僕もやってましたね。まあベトナム人ガイドもやってましたけど、ガイドを払うとガイド費払わなきゃいけないんで、自分でなるべくお客さん、なんですかね、予約いただいて自分でガイドしてとか、自分
で。結構最初は苦労したんですか。
お客さんいなかったんで、まあ苦労なのかよくわかんないですけど、まあある意味苦労はしましたね。
要はお客さん来ない、
来ない苦労もしましたし。
どのぐらいで回っていったんですか。
2年ぐらいですかね。
2年ぐらい、
はい、
2年ぐらいまではその食うや食わずやみたいな、
そんな感じですね。はい、
日本にも帰れないみたいな。
帰れなかったですね。
お金ないし、
日本食も食べれなかったなですけどね。
うわー、経験をしながら、
はい。
すごいですね。
お腹は強かったんで大丈夫
です。でも2年間の間に何があって、その立ち上がってゆっくりですか、それがなんかパンってきっかけだったんですか。パンって跳ねるきっかけ、
跳ねるきっかけあったかもしれない。あの地球の歩き方って本あるじゃないですか。あそこに、まあ、搭載してもらってから割とその自分から行かなくてもお客さん割と来るなと。
地球の歩き方ね、
っていう本あるじゃないですか。
あれお金でも買うでしょ。
それ最初はもう載せてもらえるんで、今はもう広告払ってますけど。
あ、なるほど。無料で、は
い、無料であの乗るじゃないですか。あ、ガイドじゃなくて、あの現地のおすすめ旅行会社みたいなのガイドブック載ってるんで。
それは仕掛けたんですか、載せてください。
いや、たまたま、まあ、向こうも探してるじゃないですか、そういうものを。
いなかったからね、当
時。はいはい。ちょっと思う
で、
はい。
で、あとはゆっくりですか。別に何かがあって、すごくドラマチックに伸びたんじゃなくて、本当にじわじわ、じわじわ伸びていったイメージですか。
だけど結構そこら辺は伸びましたね。倍どころじゃなく、ガンガンガンガン伸びて。
じゃ地球の歩き方様々みたいな。
まあ、それとは大きいんです。あと、ホームページも作ったので、5年、もっと前か、7年ぐらい前ですかね。
ああ、2003年とか、
はい。
集客が
入ったときに、あのもっとしょぼいホームページでしたけど、それもなんか見られるように なって、
なんかネットのマーケティングしたんですか、その
頃。いや、全く何もしなかったですね。
作った
はい、作っただけで。
誰が作ったんですか。
それは知り合いでちょっと作れる人いたので作ってもらって。
タラで。
いや、多少払ったと思いますけど覚えてないですね。数万円ぐらい払ったかもしれないですね。
はい、それはすごいですね。じゃあ明確にやらなくても結構紹介されたりとか。
はい、そうですね。はい、
でもあれっていう、なんか、だんだん集客じゃなくてオペレーションの方が忙しくなって。
そうですね。そうそうそうです。
2、3年であ
んまり旅行の方で集客に困ったことはないですね、それ最初以外は。
あとはもうスタッフ
ずっと。はい。
じゃあ苦労っていうのはやっぱりその回すっていうところですか、拡張と。
そうですね、その下を、まあ、ベトナム人も含めて育てるところが大変ですね。
だって今もう8年経って、
はい、
まあ、何もしないじゃないですか、田中さん。
そうですね、あんまり何もしない。
何もしてるかもしれないけど、市内に僕いるんですけど、
はい、
何もしないと、
はい、
当然自分の経営だから、
はい、
その権利というかね、
そうです、
お金をいただくわけでしょ。
そうですね、はい、
住宅保障みたいな、
はい、
そうなるまでに何が一番大きかったんですか。当然ガイドを雇うとか、
はい、
受付の女の子を雇うとかだけだとできないじゃないですか、その、
はいはいはい、
マーケティングについてもある程度手放しにならないといけないんだけ
ど、はい、
何が一番大きかったんですか。マネージャーを雇ったとか。
マネージャーはそんなに雇ってない方向を取りましたね。
最初は一番底辺を雇ってるでしょ、
はい、
ベトナム人ガイドとか、
はい、
受付の女の子とか、
はいはい、
ですよね。ウェブサイト修正とか。
そうですね、はい、そうです、そうです。
でそうするとそれを管理する人は結局自分なんじゃないですか。
はいはい、そうですね。
そこにだからポンとマネージャーを置いたから急に手が離れたとかなんですか。
マネージャーは基本置いてないんですよ。
今でも誰が管理監督してるんですか。
その子の一番長い子が。
マネージャーって言わないですか。
マネージャーっていうあの昔マネージャーとやったことがあるんですけどちょっと失敗したんですよね。逆にちょっとなんすかね、これになるというか
天
狗というか、ちょっと力を過信しちゃう部分があって、その力があればよかったんですけど、ない部分もあったんで、そうすると下が、人は面白くないじゃないですか。
うんうん、締め付けられるって
ことですか。締め付けられる。まあ、実力がない上がいるわけなんで、ただまあ先輩は先輩じゃなんで、はい。じゃなくて、まあ、長い子がなんとなく、
回してる。
回してるという今方向に。で、割と安定。
それは今の話をしてるんですよね。
今の話してますね、はい。当時からは、でもやっぱマネージャー。当時は僕はもうマネージメントやってましたから、ずっと。はい。
そっかそっか。手が離れたってことなんですか、ちな
みに。2年ぐらい前、2、3年前、2年半ぐらい前ですかね。
あ、じゃあ僕と喋った時はまだ旅行会社やってない。
あ、やってます。やっぱり、そっちをメインにやってましたからね。やって、空いた時間で。
そっかそっか、旅行会社のオフィスで電話してましたもんね。
はい。
あー、そ
っ
かそっか。で、マネージャーを置いたティングになると何が起こるんですか。
何が。あ、え、何が起きる。
要するにクーデターが起こるってことですか、
はい、クーデター。
モチベーションが下がるとか、そういう目に見えないトラブルがあるってことですか。
なんですかね。
よくあるのは、
はい、
そのマネージャーをやってるじゃないですか。で、中間層になった時に、
はい、
そのマネージャーが当然自分はよくできるじゃないですか。現場も分かってるし、田中さんは分かんなくなってきますよね。となると自分が運営することになるし、はい、作業量も多いから、
はい、
僕がやってる仕事なんだからもっと権利をよこせ、
はい、
っていう
風に。ああ、そうですね、そんな感じですね。
あ、そういうパターン
ですね。そういうパターンですね。こっち側についてマネジメントしてくれればいいですけど、向こう側についちゃう。
ああ、わかるわかる。サラリーマンの僕みたいな感じですね。
そうね、わかんない。はい、そうなるとちょっとやりにくい。
失敗したなって。
はい。
で、分かってることだったらいいけれども、
はい、
そのインフラがあるからできてるのに、
はいはい、自分の力だと思ったりと思ったり過信して、はい、
男の子ですね、多分。
男の子ですね、はい。
じゃあ今は男女関係なく、経験長い、ね、あの子の言うことを聞きなさい
で
みたいな。
なんとなくそんな感じで。
そうなったら逆に、その人たちは、いや、私こんなんじゃやってられません、給料も低いのにとか。
それはなんか今な、いい感じで回ってるんですね。
ああ、その。
なんかそれがもう文化みたいに。
なるほどね。サークルみたい
に。まあそれが、まあ、長くな、ある程度長くなってきてるので、はい。それが普通っていう形に、まあ、それまではいろいろありましたけど、はい、
そういうふうにしてるんですか、
はい、
じゃわざとやっぱり楽しくサークル活動みたいな。
そうですね、そういうノリはあるかもしれないですね。
あ、採用はどうしてるんでしたっけ。ベトナム人の人はもうそのまま雇うでしょうけど、
はい、
募集かなんかをして、
はい、
日本人のスタッフはどうやって採用してるんですか。そういうふうに、
まあ、お客さんで来たりとかもしますね。お客さんであのうち使ってもらって で、まあ、ホームページにいつも募集、スタッフ募集ってどこかな、紹介からですかね、入っていくとなんかあるので、はい、
これね、
はい、で、こんな感じでそれを見ると一応募集載ってるんで、うん、なんか働きたいと言ってくれたり、あとはフェイスブックとかミクシーには一応載ってるので、結構今最近は勝手に来ますね。
スタッフ募集どこですか？
何ですかね、
これスタッフ、あ、これだ、スタッフ募集、
あ、これですかね、
これだ、あー楽しそうですね。自由な環境の下、海外で働きたい、ベトナムが好き、ベトナム料理が好きだけど日本ではちょっと高くて、これ最後どうですか？
そんな三段落ちを目指してみたいですけど、
ちっちゃい目的ですね。そんなあなた、TNK、NTT トラブルに当たりませんか？あー、いいですね。まずは一歩踏み出そう。あ、いいですね。給料は現地通貨。
はい。
現地通貨。
あ、ベドル。
500ドル。
ベドル。
ドルだから、はい、こっちの、ベトナム人よりは高いけど、
高いですね、はい。けど、
あの日本の給料よりは当
然低い。低いです。
だからやっぱりやる気というか、うん、そういう夢を叶えたい子、
そうですね、はい、
確か 年齢制限してるんですよね、おじさんはダメって言ってました
よね。そうですね、20代だけなので、
20代だけ
なんです、はい、
そうかそうか。で、なんかずっとここにいるとか、インターンシップみたいな取り方をするんですか？
そうですね、期間決めて、
だから卒業生という欄があるわけ
ですね。そうですね、はい、
すごいですね。じゃあ3年ぐらい働いたら4年ぐらい働くから、3年、2年ぐらい経ったら大体分かってくるから、
はい、
選ぶなってきたらみんなを支持
するので、はい、
新しい子を応援すると、はい、かといって私は給料が低いじゃないですかとかにはならない。
そうですね、まあ、はい、
いや、そういう子は弾くわけですか？要はもう帰った方がいいね、君なんです
か？あ、最近はなんかうまいこと回ってますね。弾くというか、まあ正直めちゃくちゃ能力ある子はもっと多分自分でやる子も多いでしょうから。
来ないですよ。
まあ、来てる場合もありますけどね、僕たまに来てくれてますけど。
でも絶対に、こう見る人全員そうだと思うんですけど、絶対にそういう人にはできない、マーケティングのとこってあるじゃないですか。そこはしなくていいんですか、じゃあ。要するにしなくて、
それはベトナムの発展がうまく乗ってくれたんで。
あ、そっかそっか、じゃあ集客の工夫とか。
まあ一応してるつもりでやってますけど、それもまあ考えさせて。
バリバリしなくてい
い。バリバリしてないですね、はい。
楽しく。
はい、
お客さんが喜ぶものを考えるように
してい
けば、
こんな感じです、ね、
工夫していろいろやって
る、はい、
もうすごいですね。
あの、結構意外とすごいと思いますね。
意外と僕は仕事してますけど、こんな言い方するときは大体もう自信満
々。意外と
これはできないですね。
なかなかできないかもしれないですね。
そんな人いますか、アベトナムの中で？
いや、いないと思いますよ、多分。
いない、
はい、
日本じゃ無理ですね、こんな組織。
そうですね、日本だと多分、
学生事業だといけるかもしれない、
はい、なんだと難しいかもしれないですね。
で、どんどんどんどん、その私のお友達のなんとかちゃんが来たので、私も最高さんになりたい
と。ああ、そうですね、はい、あります、あります。
これは面白いですね。人間関係もトラブらないっていうのはノリが一緒で、やっぱりザッポスと一緒で、こう合わない人を弾くんじゃないですか。
ああ、まあ勝手にまあ弾いて、まあ、弾くも最低限しますし、まあ、来てやっぱり辞めていく子も正直、
あ、それはいるんですね。
います、はい、はい。
それはもう追わずに、
追わずに、
会わなかったねっつって、
頑張ってね、
帰ってもらうと。でも、ずっと抱えてあげればどうするんですか、スタッフの人。ずっと働いてほしいじゃないですか、普通は。
はい。
でもやっぱ
それ今、今後課題ですね。
あ、
どうしようかなと。
やっぱりくるくるくるくる回って
るから。回って、いい部分はあるんですけど、やっぱり成長というか、まあ、僕らが、なんですかね、もうちょっとちゃんと僕が入るのか、まあ、入らずに誰かマネージャーというか、じゃないけど何かを立ててやるのか。
それはやっぱりあれなんですか、その
課題です。
トラブルとか問題があるから、
ね。はい。そうですね、慎重にやらないといけないかなと思いますけど。
そうかそうか。人選ですよね。
そうですね。
あそこ。逆にあれですか、そんなこと言ったら、私はそんなんだったらもう、そんなつもりじゃありませんって言うかもしれませんね。
そうですね、はい。
サークル活動
みたいな感じ
で、
はい、
そこまでコミットはできない。
はい。
面白いですね。じゃあこれはもう結構何箇所ぐらいあるんですか？ハノイだけじゃないですよね。
そうですね、ハノイ、チュープ、フエっていうところなんですけど、
フエ、
はい、あとホチミン
に、
まあ、2店舗あるんですけど、はい、
それぞれの場所の管理もやらないんですか？じゃあ
一応僕はハノイに住んでるんでハノイをメインに行って見てますね。でホチミンホチミンで彼だったりが、
あ、この、はい、お名前聞かれますけど、はい、この方ですね。これがパートナーの方か。
そうですね、はい、が見てるという
か。これすごくないですか。僕いつ聞いても思うんですけど、これは素晴らしいですね。
あれとか
人に言ってるんですか、こんなこと。これは今言っちゃったけど、
別に隠してることではないんで、はい、なかなか体力います。時間と最初の体力がすごいいるのかなと。立ち上げるときと、あと若い子と一緒になって
遊べるという
、遊べないといけない。
だから20代限定。
そうですね、はい。
田中さんも30代じゃないですか。
そうですね。ちょっとノリがきつくなってきたんですけど、どうしようかなと。
そうか、22、3でやってるから、
はい、
余裕だったんですね。
そうですね、はい。
結構攻撃的だったんですか、性格的に。行ったね、行ったね。JTB とかいたでしょ、その頃。
JTB まだいなかったですね、
HIS も。いなかった
ですか。いなかったです、はい。ホチミンにはいたか、いや、まだいなかったと思うんですよね。
じゃあ、ハノイに来てる HIS とのコーディネーターとかは、田中さんたちの後輩になるわけですか、後発組。
ハノイは間違いなくそうですね。はい。
聞かれたりしました、
質問されて。あ、なんか聞いたり、けど、まあ、5年、4年ぐらい前なんで、確か HIS がハノイに来たのは。その時なんか来てたっていう話は聞きましたけど、僕の方がでかいですからね。あまり相手にしていただけないんで。
なるほどね、
はい。
これ本題になっていくんですけど、あの、実際旅行会社ここまで回してるじゃないですか。
はい。
で、まあ、今日聞きたい、まあ、スーツの販売の話なんですけど、なんでこんなにこう安定してるのに、スーツ販売しようと思ったんですか。普通の遊ぼうかなとか、
はあ、
なんかまあいいかとかね、もしくは水平展開といって、
はい、
垂直展開ってベトナムやったから次はミャンマーに行こうかとか、
はいはいはい、
カンボジアやろうかとか、
はいはい、
に行こうかとか、旅行会社をやろうと思うと思うんですよね、
はいはい、
なんだけどなんでスーツをしようと思ったかというか、まあそもそもなんでもう一個ビジネスしようと思ったかから始まるんですけど、
はい、
何がきっかけだったんですか。
かけというよりは、まあ、まあ彼の方が先にベトナム来てましたし、ホーチミン、まあ彼がホーチミンを立ち上げたんですけど、僕がハノイなんですけど、まあ彼の方が早かったので、やっぱ自分でゼロから、僕の中でゼロではないからではない、
乗っかった
感じ、 0.5 なのか1なのかよくわかんないですけど、ゼロではなかったので、ゼロから
やってみたかった。
野心なんすかね、
自分の持ち物をチャレンジしたから、
ね、そうですね、できるのかなっていうのがあったので、
じゃあできるのかなっていうことから始まって、見つけた時にスーツがあったんです
か。そうですね、はい。
なんでスーツをやろうと思ったんですか。僕はもう相談された時にね、聞いてますけど、
なんて言ってました。
今言いますよね。
あ、いや、多分売れるかなと思った、これだと勝負できるかなと思ったというぐらい。
僕が聞いた時はハノイでスーツを作ったんですよと、はい、テイラーさんがスーツを作ったらえらい安くて、
はいはいはい、
クオリティが高かったから、これ自分で売った方が早くないって思ったっていうのを
進めたんです。そんな感じもありますね。
どれぐらいの規模で思ってたんですか。スモールビジネスでいいと思ってたんですか。結構でかく大儲けしようかなっていう感じでした。
スモールとは思ってなかったですね。
あ、
ただまあ今店舗とかやってますけど、そうなるとも思ってなかったんで、
そこまでは思ってなかった。ネット販売だけで拡張していこうと思います。
そうですね、その時はそう思ってましたね、はい。
じゃあ100万200万で終わらすつもりはなかった、
月ですよ。もう思わなかったですけどね、はいはい。
でそれを思ってて僕に相談したんですか。僕も思
って
ない
ですよ。そうですね、はい、多分そうだと思います、はい。
当時って僕もそのすごく攻撃的な質問をしてたから、はい、いくら儲けたいんですかって聞いたはずなんですけど、
あ、
もう覚えてないですよ、僕もなんて答えたか。なんか聞いたからも覚えてないんですけど、はいはい。じゃあやっぱ大きくするつもりだったんですね。
そうですね、今もそう思ってはいるんで、多分思ってやりましたね、はい。
なるほど。で、なんでインターネットでやろうと思ったんですか。
お金がなかったので。
お金あったでしょ、でも旅行会社儲かってんだから。
いやいや、その時はまだ全然でしたよ。
あ、そうですか。
はい。
だからその、それは要するに貿易をするとか、
はいはい、
投資をするとか、日本に実店舗を出すとかってことはできなかったってこと。
そうです、そうです、はい。
で、オンライン販売しようと。
はい。
それはあったんですね、知識がね。ネットだとコストがかからずに売れるんじゃないか
っていうのはなんとなく、はい、感じてた。
オーダー販売をするってことは決めてたんですか。それからスーツを卸しというかね、 既製品で売る場合もあるじゃないですか。
はいはい。
それは決めてたんですか、オーダーにしたいってこと。
オーダーはあのベトナムの強みというか人件費が安いので、うん、でまあ実際さっき言ったようにハノイでテーラーで作れるというのも分かったので、まあ、それをでまだ日本でオーダーメイドのインターネットが確かなかったと思うので、うん、おひらめいた自分の中では。
なるほどね。
結構感激したしてたんですけど、
これやべえ、
これやべえなんで
、はい、すごいですね。
カフェで一人興奮してたんですけど、はい、
あのハイランドカフェで、
ハイランドカフェです。あ、言ってましたっけ。あ、言ってないです ですか。
ハイランドカフェなのかと思ったけど、
おはい、そうハイランドカフェ で、はい、
でもそれはもともと起業家マインドがあったんですか。そんな何かも何個もやろうと思うってことは、
はいはい、
旅行会社よりもはるか前から、
はい、
いろいろビジネスのことは勉強してたっていうか。
勉強はしなかったですけどね、自分でやりたいっていうのはなんか
ちょっとあったんですか。
はい、
2つ目に挑んだ。
はい、
それもすごいですね。で、その時に何で僕に相談してくれたんですか。そんな人だったら自分で全部できそうじゃないですか。
あのホームページ作ってたんですけどできなかったので、これは売れねえなと。ホームページビルダーあるじゃないですか。
あ、見ましたよね。見ましたよね、
多分作ってる途
中です、はい、
あ、結構時間ちょっと時間作ってたんですけど、
完成しねえと。これだ
と完成してもまあ売れないだろうなって思ったので、どっかに頼もうと。
その時の旅行のウェブサイトを作ってる子たちがいるんでしょ。
はいはいはい。いや、なんかあんまりそこに頼りたくなかったって
。あ、一人でやりたいから。
一人でやりたいから、はい。
でも 4,5 万で頼めるじゃないですか、ベトナムだ
ったら。けど、うん、そうですね。けどなんか SEO とかその頃ちょっと出始めてた、うん、で、あ、そういうのも必要だなと思い、
マーケティングがいるってことは
分
かって
た。はい、そうです。
たまたま僕を見つけたんですか。
ネットで探してて、いろいろホームページ作成会社もあったんですけど、先ほど言ってましたけど、スカイプ、
はいはい、
海外から電話できるっていうのが、はいはい、その時知ってたのが河野さんしかなかったので、電話番号書いてあったんですけどあ、スカイプなら無料だし、あ、しかもその海外に向けてやってたんで、もちろん、あ、だから多分普通の時にスカイプお願いしますって言えばやってくれるかもしれないけど、ちょっとイレギュラーじゃないですか、その人にとって。僕には面倒くさいって思われるかなと思ったんで、
はい、
質問をしました。
なんで頼んだんですか。楽だと思ったんですかね。
そうですね、はい。海外やっぱ押してましたよね、その日も。押してませんでしたっけ。
海外専門にやってました
よね。あ、なんで、あ、専門家なのかなと
思った
というか。
二つ返事で信じた。
はい。
で、まあできたのがこれなんですよね。まあ、結局スーツ屋ドットコムっていうサイトが伝説のというか、やったんだけど、これ、田中さん、まあ、僕も一緒にお話をしたので、ある程度覚えてるんですが、自分の中で何を一番気にしたんですかね、コンセプトとして。オーダースーツをベトナムでやりますよという、
はい、
日本に直接送りますということは、コンセプトがもともとあったじゃないですか、
はい。
なんだけど、これをするときに一番気にしたポイントというか、コンセプトっていうか、何かありますか。
セットですか。
覚えてないですね。
覚えてないですね。いや、あ、けど河野さんにずっと言ってもらってたんですけど、やっぱいろいろ言いたくなるじゃないですけど、まあそれをそいでというか、まあ一つ売るのもそうだと思うんですけど、
絞る
のには意識はかなりしましたけど、まあやっぱいろいろ書いちゃうじゃないですか、売りとかなんか、まあ、それを河野さんはそいでくれたのでアドバイスでっていうのは、まあ意識して作って原稿を出そうかなとは自分の中では努力してたと思ったんですけど、はい、
当時あれですよね、だからオーダースーツなんだから男性も女性もとか言ってたんですよね。
はいはいはい、そうですね、は
い、だけど1個にしたら2人
だと、そうですね、はい、
言っていてあったんですね。これかっこいいオーダースーツじゃなくて、なんていうのかな、お話しした中でブカブカピチピチってキャッチっぽいのって書いてますけど、体型に合うサイズがなくていつも妥協して体に合ってないスーツを着ていらっしゃる方へ、体にジャストサイズのオーダースーツを作ってませんかって、これが結構コンセプトを表してるかなと。
あ、ね、そっちでしたか。
いやいや、あと、いや、もちろんね、常に出てるんですけど、
はい、
ここ身長160センチ以下の男性、180以上の男性、お尻や太ももだけが大きなアスリートの男性、そんな一般サイズだと合わないけれどもおしゃれでいたいあなたに運動しやすいですって、これがコンセプトだったんですよね。
ああ、そうですね、そう言われてみると。
だから結局多分僕が思う勝因というのは、おしゃれではなくて、
はい、
おしゃれじゃないんだけどもスーツが必要な人 で、
ね、はいはい、
かといって T テーラーに行くほどお金を使いたくないデビルという人に対して手軽に打ったってところが一番、
はい、あ、おっしゃる、おっしゃる通りです。
ポイントかな
ポイントですね
思うんですけど、今はどう思ってますか。もう4年経ちますけど、
はいはい、
から今はどう思います。
あ、よかったと思いますね。それでそれじゃないと多分無理だったのかなっていう。
今でもそこが当たってると思います。
当たってると思いますね、はい。
でも実際注文する方は別に160センチの人とか180の人じゃないんでしょ。
あ、普通の人も全然頼んでくれますからね、はい。
だから
そこはやっぱ意外でしたよね。僕もこれ書いた時そこしか来ねえんじゃないかと思ってましたけど、全然それ以外の人も来たので。
結構あれなんですよね、身長160センチの方へとかっていうと、こんなちっちゃいやつでも合うんだから俺も合うんじゃないかと思って、はい、中肉中背の人が申し込むというのがあるので、勇気を出すと絞れるんですよね、
はい。
でも当時から田中さん作ってる時に思い切りがいい人だなと僕は思ってたんですけど、例えばこのデザインね、ここのデザインを作る時でも、はい、もっと凝ったデザインにしたい方じゃないですか、
はいはいはい。
だけどミーティングした時に、いや、ここの色とか細かくこだわってるよりもマーケティングやった方がいいから、
はいはいはい、
もう考えない方がいいっすよって言ったら田中さんが分かりましたって、
はい、
一行で返してきたんですけどああいうのってもともとあったんですか、分かってたんですか。普通の人はね、いや、はいはい、さんもっとこういう色をこうしてああしてとか、ものすごい自分の好みを展開したくなるんですけど、
はいはい、
田中さん珍しいパターンで、いや、もうそんな気にしなくていいです、何でもいいんですからって言ったら、はい、分かりましたっつっておっしゃったんですよね、
はい。
それは僕覚えてるんですけど、
はいはい、
そういうのってなんでこだわりがなかったんですか。そういう
ありましたけど、まあ、近藤さんはプロだと思って頼んだので、僕より、まあ、僕の方が多分できると思ったら自分でやってると思うので、
ああ、
まあ、プロが言ってるんだったらそれに乗っかるのが、まあ、その方が進むのが早いというか、
ね、
はい、なと思ったんで。
でも俺はこっちの方がいいと思うけどなとは思わなかったん
ですか。思うこともありましたけど、まあ、基本意見を聞いていこうとは思ってやってますね。
いや、初めての人だと分かるんですよ、はい、だけど一個立ち上げた自信がある人が、はいはい、次のビジネスやるときにそうならないでしょ、はい、なかなかやっぱ自信があるから。
けどホームページ分かんなかったんで。
あ、そこは素直な、
割とそういう点は素直かなと思ってるんですけど
それ素晴らしいですね。
素直さはちょっと、はい、重要かなと思って。
あの、今も知らないことは知らないという、
はい、どういうことを思うようには、はい、
そんなの思ったんですね。
一応今も思ってるつもりなんです
けど分かってます。
だいぶ素直さじゃなくなってきたかもしれないですけど
金額設定29,900円というのは非常に安いじゃないですか。
はい、
オーダー数ですね、はい。これは葛藤はなかったですか。もっと高くしようかなと思って。一般的に、まあ、聞いてる人は分からないと思うので、日本の量販店でスーツを作るとオーダー、フルオーダー、パターンオーダー、サイズを細かく区切った形で生地が結構あまり良くないものだったら3万から4万ぐらいなんですよ。テーラーだったら10万するんですよね。だから結局ね、オプションつけたら日本で作ってもフルオーダーじゃなくてもオプションつけて4万から5万するので、で生地がはるかにこの生地がいいんですよね。でフルオーダーと考えると、
はい、
当然3万から4万って値付けをしたいって欲求も出ると思うんだけど、
はい、
これに設定したのは何ですか。
これ多分コンさん昨日話しててちょっと多分違ったなって思ったのが、僕最初19,900円だったんですよ。
あ、もっと安く
て、もっと安くてってちょっと高く売った方がいいんじゃないっていう言われてもうじゃあ高い方がいいですねって感じで、はい。
そうでしたっけ。
僕自分で作ったやつは19,900円で作ってました。作ってて、ゴンさんにまあ見せて見ていただいて、はい。
あ、忘れてましたね。
逆ですね。高く言ってい
ただいて。高く言われて僕が安くしろって言ったんじゃなくて。
で、安く言ってて高く言った
ら、
その金額だと厳しいっていう、
あ、
厳しいかもと。
あ、工具費の話を
して、ね。はい。まとめて。
そうそう。実際そういう戦略設定をしたんです
よ、ね。はい。
原価とかもね、今
言います
けど、
はい。
実際あれなんですよ。メネットやってる方わかるけど。大体こういうのって1個売るとか資料請求を1個するとかっていう時にかかる広告費っていうのが大体2000円から3000円ぐらいするんですよね。普通にあったら優秀なサイトは500円でできたりしますけど、1000円から2000円するってなった時に、これはサンプル請求をしてもらった人たちが制約するっていうプロセスである、2ステップマーケティングなので、1つ請求するのに2000円使ってもらったとすると、もし大体制約率って優秀でも 20% ってやってますから、聞いてる人も聞いてくれるかな、 20% って言われたから5人に1人が買うっていう、買わさないようにすると2000円の請求で請求してくれても1万かかるわけですよ。そうすると1万9900円で売ると9900円しか上がらないじゃないですか。で、田中さんのとこで5000円で作って 田中さんのところの儲けが4500円だとバカみたいだなと思ったので、まず無理だなと思ったのと、もう一つはそもそもさっき言ったみたいに量販店でも3万から4万使うので、フルオーダーでなんかいろいろつけても全部ひっくるめて3万なんだから十分戦えると思ったのでこれにしたんですね。思い出しました。これはでも当たりましたよね。
そうですね、これは、はい、うん、よかったです。
これは非常に当たった。だから逆に途中で値段高くしたりとか
なく済みましたもんね、
うん、まあ、オペレーションが上手いからベトナムで上手いことやるからって感じでしょうね。
まあまあ、
原価を極限まで、
まあ、
これマーケティングはじゃあ逆に何を今やってるんですか、中心。